トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。今週もですねリモートで参加させていただきます。
はい。
で、先週もですねボランティアの話をしましたが、今週もですねボランティアについてのお話になります。うん、でやっぱりですねボランティアをする側もですよ、ボランティアに接した側もやっぱり共にですね気持ちよくなることこそ重要だと思います。
はい。
で今日はですねボランティアの現状の話を聞きながら、どのようにボランティアにこう向き合えばいいのかを考えていきたいと思います。
はい。ボランティアの中でもスポーツボランティアの話なんですよね。私もあの優勝ボランティアとして発声を、ね、教えに行くというあのボランティアやってますけど、専門職のいわゆるプロボノというようなボランティアもあれば、そうじゃないボランティアもあって、いろんな種類があるかなと思うんですね。で今週はですねボランティアどのように向き合っていけばいいのということで、スポーツボランティアのお話をお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は誰でもグループが運営できて、メンバーが善意で活動できるプラットフォームアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリはですね、簡単にこうグループが、作成できるグループ運営アプリ、はいを紹介します。
はい。その名も HI にびっくりマークで、はいというグループ運営アプリなんですよね。
はい、
はい、はいですね。これはですね、町内会とか自治会、学校 PTA やスポーツチーム、ボランティアなどなど、あのイベントなどを運営する際にも活用できるというアプリです。できることはお知らせを、何かこんなことありますよ、こういう日にイベントありますよとかって登録すると、自分ではいって手を挙げて参加しますって意思表明ができるということです。なのでイベントカレンダーに一覧でこうねまとまってますので、非常に分かりやすい。そしていちいち例えば人に連絡して、あこれやってくれる、この日空いてるって言わなくていいっていうことなんですよね。一斉に連絡ができるという感じです。
はい。で募集する側も明確な内容を書いておかないと、来られる方も迷ったりすると思うんですね。まあ、必要な道具、手袋が必要だとか、何をこう募集しているかを明確にやっぱりきちっと書いていただくことも必要かと思います。
うまくねこういうものを使って手間を省いた状態で運営できるといいですね。今日のワンモアアプリははいでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて、矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週もパラスポーツイベントなどでスポーツボランティアを行っている初級パラスポーツ指導員でもある玉川圭介さんにいろいろ話を聞いてきました。早速お聞きください。
おはようございます。玉川圭介です。よろしくお願いします。一番感じるのは、まあ、障害者の方がいろいろ苦労はあるかもしれないですけど、ものすごく一生懸命練習をする、頑張る、中途半端な気持ちじゃなくて本当に真剣に 大会なら自分の記録を狙うとか練習ならその練習を行うというそういうすごく頑張っている姿を見て僕自身がすごく力をもらっている。それは僕にとってはすごくプラスになるなというのともう一つはやはりその障害ということに対してそれぞれ、先週もお話しましたけどそれぞれ特徴という言い方は失礼かもしれないですけど違いがある中でやはりそれを私たちがこういう障害があるんだこういう障害のある人はこういうことができるんだできないんだってそういうことを知る機会が非常に増えました。それは普段の生活にすごくプラスになっていると思います。何かこう健常者だけのスポーツ大会障害者だけのスポーツ大会って分けて考えられてるんですけど実を言うとパラスポーツいわゆる障害のあるスポーツでも健常者ができるスポーツっていっぱいあると思うんですよね。例えば 100m 走るにしたって僕自身と義足の方と走ったって僕とても勝てるわけでもないしでそれ以外にもボッチャなんかはやっぱりものすごく楽しいゲームができる。でそこで思ったのは例えば車椅子バスケットこういうものは本来も車椅子乗ってる人たちだけがやるスポーツのように思われがちですが実は健常者が車椅子を体験してこの車椅子の操作なんかの面白さだとか、あれバスケットならバスケットのその普通のバスケットとは違う新たなルールっていうかそういうことを知ってもらうと実はものすごく楽しいスポーツなんです、ね、でそれはやること自身も楽しいし障害のある人と同じフィールドで同じゲームができるっていうこれはものすごくいいことだと思ってます。僕らの方がいい加減なところあるのかなって今日はちょっともういやもうこれぐらいでとかっていう怠けてしまう部分があるのかもしれないですけど彼らにはそういうところが見えないでそれをずっと通して年間通して同じ子たちを見てるので進歩しているな遅いかもしれないですけど確実にみんなが進歩してるんだっていうのもものすごく肌で感じますね。僕自身がトライアスロンの運営サイドテクニカルオフィシャルという審判の立場で運営サイドで参加をしているんですがある大会でその大会を昔から出てこられているボランティアさんがいらっしゃってで私たちは当然選手たちや私たちの安全のことをまず第一に考えていろいろと行動計画を立てて お願いをしているんですが中には僕は昔からこの大会こういうやり方でやってんだとだから僕の言う通りにやるんだって言ってやっぱりそのチームワークを乱される。ボランティア活動してくださるのはありがたいんですが自分勝手な行動というか思い込みでやられてる方がいる場合はやはり安全ということを確保できないなっていうのがあってこれは少し苦労した点はいくつかの大会であります。やはりボランティアさんもやはり一つのチームルールの中でみんなと一緒の行動を取ってほしいな。もちろんボランティアさんの意見っていうのはいい意見が出てくることもあります。それはもちろん取り入れます。ただ昔からやってるからっていうのはできるだけなしにしてほしいなっていうそういうトラブルが何回かありました。ボランティアっていうと何かこう人のために何かをしようとかしてあげようとかなんかそういうイメージを持ってボランティア活動に入ってこられるとおそらくうまくいかないと思うんです。自分もうまくいかないだろうし相手もうまくいかないと思うんですね。でもちろんその大きな災害で瓦礫を取るとかなんかそういう本当の意味で体力使ったっていうボランティアってのもあるのかもしれないですけど僕自身がやってるのはいわゆるスポーツボランティア障害者健常者ともになんですけどまずは一番そこに入っていく中で思ってほしいのは自分自身が楽しんでほしいなってそこから入ってほしいなと思うんですよね。誰だのためにとかじゃなくてまず自分が楽しむ自分が楽しむためには自分が一生懸命やらないと健常者であれ障害のある人であれ一生懸命相手はやってるんだから自分も一生懸命やらなきゃいけない。でもそうすることによって大会っていうのは走る人、いわゆる選手それだけじゃなくてボランティアの方運営の方観客の方みんなが盛り上げて大会を成功させてそれがみんなの楽しみになる。まず第一に楽しもうという気持ちで入ってきてほしい。でそれは一緒にやっていれば必ず楽しくなると思うんですね。楽しくなるようにできてると僕はボランティアと思うんで活動でできてるように思うんですよ。ですから楽しもう一緒にやればいいんです。楽しもうでそんな中で当然我々は健常者で障害者と接するときはやはりある程度 その知識っていうのは必要かもしれないです。それはやっていくうちにだんだんボランティアやっている方が教えられることっていうのが結構あるんでもうこれはお互いにギブアンテイクみたいなものでお互いに楽しめば自分が楽しめば相手も楽しくなるんで必ず次もこうしようとか次はこうなりたいっていう気持ちになるのでまず楽しむ気持ちで入ってきてほしいしボランティア活動ってやれば楽しいです。 ぜひ参加してほしいと思います。
はい、やっぱり楽しむっていうことは大切ですよね。そして多分スポーツの現場って非常に熱い、もう頑張ってる方がいらっしゃるのを応援するっていうだけでも非常に自分も気持ちがいいんだろうなっていうことも感じます。
そうですね、スポーツのイベントだとそうだと思いますね。
やっぱりこうなんか思い込みでやってる方困りますなんて話もあったんですけど、これねちょっと分かるところがあって、昔ながらで昔こうだったじゃないって、でもやっぱり情報も変わってればいろんなね環境も変わってる中でやっぱりね輪を満たされちゃうとなかなか大変っていうのもありますよね。
やっぱりみんなでやることだと思うので、やっぱりそういう輪を乱さないようにやっぱりちょっと勉強してやっぱり行かないといけないかなとやっぱ思いますね。
はい、なんかあの例えばね視覚障害の方のマラソンのそのサポートって伴走とかいうのもあるんですって。
はい、
例えば 42.195 キロのフルマラソンの場合とかでも、あの視覚障害の方と一緒に紐でこうつながったりとかしながら声をずっとかけながら、例えば、コースの説明であったりとか給水の説明であったりとかを言葉で説明しなくちゃいけなくて、自分がもちろん引っ張っちゃいけないわけなので、伴走の方っていうのは同じペースでずっと走んなきゃいけないんですって。
それ大変ですね。
フルマラソンでもですよ。
うん、合わせないといけないですからね。
そうだから、そのために週に3日とか例えば自分もトレーニングをして同じように走れる状態にしなくちゃいけないですし、そういうサポートと
伴走する人がね遅かったらかえって邪魔になりますもんね。
そうで、自分のペースで走れないのって実際すごく苦痛なところもあるんじゃないかと私なんか思っちゃうんですけど、でも
確かにそうですね、
ね、合わせて走るっていうことなんですって。
難しいと思いますね。やったことないですけど、ちょっと想像するだけでもなんか難しそうだなと思いますね。
でもきっとあのその自分がサポートしている選手が完走した時っていうのはすごい達成感なんだと思うんですよね。
まあ、そうですね、やっぱりそういう壁が大きい分ですね、達成感は高いと思いますね。
で一緒に頑張ったね、よかったねって言い合えるっていう感動って日常生活の中ではやっぱりないですもんね。
そうですね、僕なんかほら災害あの防犯ボランティアとあと防災とかもやってるので、やっぱり今災害とかでボランティアに行く方もできたら防災士っていう資格があるので、それをね取っていってもらいたいと思いますし、防犯ボランティアでは防犯設備士っていう資格があるので、できたらそういったのを取ってね参加されるとよりいいかと思いますね。
はい、先週と今週はスポーツボランティアについてお届けしてまいりました。来週もさまざまな情報をお届けしていきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せちゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
今回は以前の放送で契約トラブルというお話をされていましたが、具体的にどんなものがありますかという質問がありました。それについてお答えしていきたいと思います。で、スマイルダイヤル住宅リフォームのトラブルの相談、これがですね毎年だいたいですね7000件から8000件ぐらいあってるんですよ。で、その中でもあの共同住宅とか戸建て住宅とか分かれていくんですけども、その中で、まあ、トラブルがあって実際に、ね、不具合があって、相談されている方もいるんですが、不具合がない場合っていうのもあったりするんですね。はい、これがですね2021年度ではですね2548件、あったということが報告で上がっています。でこれ不良施工じゃなくてトラブルが上がってるっていうとちょっとねどんなものかっていうのが、ね、不思議に思う方もいると思うんですが、はい、これ一つの例としまして、接種の合意がなくてですね発生したリフォームだということで、まあ、これ正式な契約書を結んでいないのに見積もりだけでですね着工されてしまったっていうトラブルがあったりするんですよ。
あ、勝手にやっちゃったみたいな雰囲気ってことですよね。
そうなんですよ、これ強引なやり方をする会社さんも中にはあったりしてですね、できちっとこれは契約書を交わさないと、法律違反にもなりますので、早めに相談していただいて足場も取ってもらうとかですね、そういったこともできますので、早くね相談された方がいいと思います、こういう場合はですね。それから、もう一つはですね、 契約内容と消費者の認識が異なる事例ということで、外壁塗装の一部だけを、ね、頼んだんですが勝手に全部塗られた、
うん、
そういった費用を、ね、後で請求されたということでトラブルになったということもあるみたいですね。ただしこれは実際契約書がないので元通りに戻してくれということも施主としては言うことができます。これは先週お話ししました契約不適合責任というのになりますので、契約書に載っていないところを勝手に工事されたものに関しては実質お金を払う必要はないということですね、うん、はい、でそういったこともなんかこうわーって言われたりで脅してこられる方もいたりするので、
はい、
そういった時にはちゃんとしたところに相談された方がいいと思いますね、うん、それから工事後の対応について、追加費用を請求されたりですね、リフォーム後の保証がなかったなど、契約時に説明がなくて起きてしまうということもありますね。ですから契約っていうのはやっぱ大事ですから、しっかり内容を頼む側の方もですね、お客様の方もしっかり確認して保証書、例えばキッチンを取り付けるんであれば保証書ありますかとかですね、ちゃんと聞いて確認しないと後々ね揉めることになるかと思います。で、後のアフターフォローですね、そういったのもちゃんと確認しておかれた方がいいと思いますね。
はい、来週もリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回はボランティアにどのように向き合えばいいのというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
まずは飛び込んでみることですね。一緒にやれば楽しいよ。
そうですね、
うん、
で徳井さんもほらボランティアやってるじゃないですか、
はい、
僕私もですね町内会とか自治会呼ばれていく時とかやっぱボランティアで行ってるんですよ。でボランティアで行くからって言ってあの手を抜いたりもしませんしね、
うん、
やっぱり一生懸命お話しさせていただいてるんですけど、まあ、ぜひね利用していただければと思いますけどね。
はい、熱い気持ちのある現場ってすごく清々しいですよね。
うん、そうなんですよ。でやっぱりお互いに、まあ、良くしていこうという一つの目標があってやるわけですから、こう一致団結できるのがすごく素敵だなと思いますね。
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。来週はこちらにお戻りになるんですよね、福岡から。
はい、
お待ちしてま す,
てます。
はい、それでは来週もお聞きください。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。